スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
つまらないお話には3つの特徴があるって話なんですけども、何でしょうか？
そうですね、はい、つまらない話には、つまらないトークには、あの特徴が3つありますよと、まあ、もうスパッと言っちゃうと、1つ目がオチがない、2つ目が自慢になっている、3つ目結局何が言いたいのかわからないって、この3つですね、うん、この、まあ、オチがないっていうのは、まあ、オチがあったら面白い話になるんですけど、まあ、普通の人なかなかね、オチをつけるっていうのは、ね、やっぱ芸人さんじゃないから難しいんですよね。まあ、それはちょっと置いておいて、トークが難しいから、これはちょっと置いておきましょうねと。で、2つ目のこれ自慢になっているって、これよくあります、はい、あのつまんない人のトークの特徴って結構 何かっていうと、自慢になっている場合がね、めちゃくちゃ多いんですよ。特に見栄っ張りの人っていうのは、自分の自慢をしたいっていうのがすごい出てくるので、そうなるとね、もうトークほんとつまんないんですよね。多分、旦那さんの自慢も奥さんは聞きたくないと思うんですよ。この身内で、あれ、愛し合っているであろうその2人でも、その例えば彼氏の自慢とかっていうのは、もう彼女も聞いててめっちゃうぜえなみたいな、俺ってさ、この時計わかるとか言って、超うぜえぞみたいな感じになるわけですね。で、家族間でも鬱陶しいなと思うのに、それが赤の他人になってしまったら、もうウルトラ鬱陶しいわけですから、それがお客さんなんかになってきたら、本当鬱陶しいわと、お前からは絶対買わねえみたいになってしまうので、あの営業マンだったらね、なおさら自慢トークっていうのはやめましょうねと。だけど、そのオチがつくことによって、その自慢がオチじゃなくなるっていうのも、自慢じゃなくなるっていうのがあるので、まあ、それぞれでありかなっていうふうにも思います。例えば、俺モテるんだよねとか言っていたとしても、オチをつけることで、そのね、あのわって笑いが湧くようだったら、それがね、あのこう嫌味じゃなくて、ちょっと面白いねみたいな感じになりますよっていうふうになりますね、うん。で、これがね、失敗すると、あの本当ね、あのお葬式のようになってしまいますから、てんてんてんてんってなってしまうので、あのもうダメですよと。で、オチがないと、あのちなみにどうなるかっていうと、え、それでみたいな、え、それだけみたいな、で、何が言いたいのみたいな風になってしまうわけですね、うん。で、オチがないとそんな風になってしまうので、あのなるべく、あのトークを使うんだったら、特に男性は特にね、やっぱちょっとオチを考えた方がいいなっていうふうに思います。で、オチがないトークに多いのは女性かなっていうふうに思っていますし、その盛り上がるのね、あのオチがないトークで盛り上がるっていうのが、あの女性によるトークかなと思うんですけどね。どうですか、千里さん。
そうですね、身内ネタとか地元ネタとか。
そうね、はい、うん、まあまあ自慢話も、そのブランド大好きな見えっぱりがね、やっぱ多いので、あのもう本当こう自慢話は僕も気をつけてるんですよ。その自分は自慢ではないトークのつもりだったのに、それが相手にとっては、え、何それ自慢みたいな風に思われる可能性がありますよと。例えば、家族と仲がいいんですっていう何気ない会話をしたら、その相手が例えば離婚したばかりで、え、何それ自慢とか言って言われる場合がありますよみたいな、これ気をつけましょうねみたいな感じでもあるわけですね。で、3つ目が結構これが大事で、その 男性に多いんですけど、3つ目 の、 その何が言いたいのかわからないっていうのはもうあの理系脳に多いのかなっていうふうに思いますけど、人は感情で左右される生き物なので、その感情のない話、スペックだとか商品説明なんかを聞かされても何にも面白くないわけですね。何にも面白くないです、つまらないです、はっきり言って。カタログを見てうわこれめっちゃ欲しいなんて絶対思わないわけですからね。やっぱり人が感情に乗ったトークでうわこれすごいんですよとか、めっちゃすごいんですとか、このお肉めっちゃ美味しいんですよねって、一度食べてみてくださいよと、今まで食べてきたお肉が一体何だったんだっていうぐらい本当にねほっぺが溶けるんですよとかって言うと、そんなにすごいの、じゃあいっぺん食べてみようかなっていうふうに思うわけですけど、このお肉厚みを見てくださいとかね、なんか普通にこうちょっとお肉のこのカタログスペックを僕は語ることができないんで、ちょっと上手に語れないんですけど、このねあのなんか何秒後に焼いてにない焼いたら丸々が凝縮されるんですよねとか言って、こうそういうこと言われても別になんかもう、うん、そんな美味しいとはちょっとよくわからないなみたいな。確かに美味しいんだろうなと思うんですけど、お金を払って食べたいかっていうふうになるとそこまではいかないなっていう。それは何でかっていうと、人は感情で動く生き物だから、その理屈だとかその説明とかで言われるとその動かないんですね。人は動かないです、あっそうみたいな感じで終わってしまいますよと。だから、売れない営業マンの特徴って、そのスペックだとか商品説明だけで終わってしまうわけですね。その言葉にその感情が乗っていないので、その相手が乗ってきてくれないみたいなのがあるわけですね、うん、まあもちろん表情なんかもありますよ。こうニコニコね、あの笑いながら喋っているとなんかね、あの辻さんの話聞いてると思う、楽しくなってくるなとかでも言われています、言われていましたし、僕営業に行ったりとかすると、あの商売人の方がね、そのお客さんとかだったりすると、なんか辻さんは今なんか絶好調って感じでしかしてていいよねとか言われるわけですよもうウハウハやろとか言って言われたりとか、いやいやそんなことないですよとか言って、もう実はもういろいろこうトラブル抱えてます、困ってますみたいな状態でも、そのもう表面上はニコニコニコニコしてるだけで、その感情がねお客さんに伝わって、もうね一緒に喋ってるだけでもやっぱ楽しくなるわとか、そのトラブルの状況っていうのもギューって小さくして、あの相手にはね出てこないように、あの見つからないようにしてるので、あのでそれでオープンにバーって笑って笑顔でキラキラ光ってやってると、お客さんはいやいいよねっていうふうに言ってくれるわけですね。うん、でそのプレゼンをする時っていうのは、そのなんていうんですかね、あのお客さんをこうグオーって感情、もちろん感情を動かす必要はあるんですけど、そこまで必要ではないのかなっていうふうに思うわけですね。だけど印鑑を押させるだとかっていうことになってくると、やっぱ感情をグーって動かさなきゃいけないので、そのいうその感情を動かす振れ幅っていうのを、その、まあ、トークの中にね、あの身につける必要がありますよと。淡々と説明をしていっても、あのお客さんはあのなるほどとは思わないですよと。あのヘイシリのようにその淡々と言われていっても、そのいやだからねみたいな感じになってしまうわけですね。うーんってつまんねえなみたいな風になってしまいます、もなってしまうので、つまんない話になりたくなければ、さっきの3つですね、あのオチをつけるのと、その自慢話をしないのと、そのスペックだけを語らないみたいな、だからその反対を言えばいいわけですから、一番いいのはオチをつけるのが一番いいんですよ。オチをつけることで全てが許されると思っても過言ではありません、はい、オチをつけることでどんなにつまらないトークでも最後がわって笑ってくれたら面白いねっていう風になってなりますから、ぜひねその、まあ、オチをつけるっていうのもちょっと考えていただきたいですし、つまらないトークを避けるためにも僕は結構これ注意してるんですけど、自慢話にならないようにあの喋りましょうねと。そしてあのカタログの商品スペックなんかをあのただ単に淡々と説明していくみたいなのは、お客さんからしたらもう眠たくなる、あのねお経だとか学校の授業みたいな感じになってしまいますから、そんなんは、ね、聞いてても何も面白くないわけですよね。せっかく時間を割いてその営業マンのあなたからの話を聞きたいと思ってるのに、淡々とカタログに載ってるようなことを言われても何にも面白くないわみたいな風になってしまうわけですね。そうなると価格で判断しますとかってなってしまいますから、そうならないように、ね、その感情面でこうちょっとこう上下に動くようなことをやっていくと、そのお客さんもその感情の振れ幅っていうのは大きくなりますよ。だって人って感情で左右されますから、こちらの感情がグワーって上に上がっていくとお客さんもふわーって上に上がっていきますからね。で反対にこっちがグワーって下がっていくと相手もふーんって下がっていきますし、なんかお前と一緒にいたくないわみたいな風になってしまうわけですね。こっちのテンションも下がってまうやんけみたいな まあ、いますよね、そういうふうにこの機嫌が悪い人のそばには行きたくないみたいな、もうイライライライラしてると、そのイライラ感が相手にも伝わってしまうので、うわあそこには行きたくないなとかってなってしまうわけですよね。で逆に楽しくワイワイワイワイやってるところには、その楽しくワイワイっていうのを感染したい伝染したいと思うので、そっちへ行きたくなるわけですね。感情って感染して伝染しますから、ぜひそういう、まあ、テクニックじゃないですけど、そういうのもね身につけていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。